一章を開きいただきまして、先週の続き、序論の続きとなります。序論についてはもうあまり時間をかけないというふうに先週お伝えしましたので、長々と語るつもりはありません。ただ少しだけ、先週の補足をさせていただいて、早速今日は一章の一節から本文の方に入ってまいりたいと思います。まず一章の一節は、原文ですとギリシャ語で、ビブロス・ゲネセオス・イエス・クリスト・ヒュー・ダビード・ヒュー・アブラハムという語順になっているということを説明しました。これはもちろん覚える必要がないということも、お伝えしましたので、ポイントとして、最初の言葉、ビブロス、これはバイブルの語源でもあります。で、英語のブックの語源でもあります。で、ゲネセオスというのはゲネシスという言葉から来ていまして、ゲネシスというのは英語のジェネシスの語源です。で、ジェネシスというとそれは聖書でいうと創世記を表します。冒頭のビブロス・ゲネセオスというのは英語で言うとブック・オブ・ジェネシス、これを私たちは日本語で創世記と言います。で、新約聖書には創世記はないんですけれども、このマタイの福音書の冒頭の言葉を見ますと、新約聖書の創世記、つまり最初の書というのがこのマタイの福音書であるということが、わかるわけです。日本語で読んでもなかなかわかりませんが、英語でも、訳語は日本語でいうところの、系図から始まっていきますね。アブラハムという言葉が日本語では最初になってますが、語順が逆なわけです。ギリシャ語も最初の系図という言葉がビブロス・ゲネセオスという言葉で、そこから始まって最後がアブラハムで終わっているわけです。で、このことについては新しい創造がここから始まっていく。旧約聖書の創世記はいわば古い創造です。でも新約聖書の創世記は新しい創造を綴るものであります。で、その新しい創造をなさるのが他ならぬイエス・キリストであります。語順もゲネシス、ビブロス・ゲネセオス・イエス・クリスト、イエス・キリストというふうに続くわけですね。イエスというのは皆さんも知っての通り、主は救いという意味の名前です。主というのは旧約聖書に出てくる神様の実は個人名で、固有名詞で、ヤーウェイという呼び名であります。ヤーウェイというのは、ハレルヤのヤが、そのヤーウェイのヤの頭文字でありますけれども、意味としては私はあるというものであるという非常に不可解な意味を持つ名前であります。これは出エジプト記の中で、あのモーセが、神様に対してあなたの名は何ですかと質問したときに答えられた名前でありますね。私はあるというものである。過去においても現在においてもそして未来においても、この方はずっといてくださる。あの時もこの時も今もそしてこれから先もずっと私たちと一緒にいてくださる方で、もっと言いますと厳密には私はなるというものであるというのがその原意でありますので、イエス・キリストは私たちの必要となってくださる方、そしてその方が私たちの救いとなる方、素晴らしい名前の意味であります。で、キリスト、クリストスというのがギリシャ語ですけれども、それは油注がれたものという意味であります。これも何のこっちゃと、なかなか私たちの感覚では意味が分かりません。一般的にはキリストは救世主とか、またよくメシアというふうにも表現されますが、メシアというのはヘブル語ですね。メシアッハというヘブル語を翻訳してメシアで、それがギリシャ語ですとクリストス、私たちはキリストというふうに発音します。で、その意味は油注がれたもの、それが厳密な意味です。で、旧約聖書において油注がれたものというのは、王様と祭司と預言者、この三者をそれぞれ油注がれたものと呼ぶわけです。で、たくさんの油注がれた者たちが、 旧約聖書の時代に登場し活躍してきたわけですけれども、その中でも世を救うところの油注がれたもの、メシア、キリストとは王でもあり祭司でもあり預言者でもあるというこの3つの職を全部兼ね備えている存在で、その存在はたくさんいないわけです。実は旧約聖書の中には一人も登場しません。2つの職を兼ね備えたという人は何人もいます。しかし3つすべて王、祭司、預言者、このすべてを兼務したのは他にいないわけです。で、そういう方が約束のメシアとしてこの世を救う救い主としてやってきますということが旧約聖書にずっと予言されてきたわけです。で、その予言されてきたお方が今来られたというのが、新約聖書の始まりなわけです。で、それがマタイの福音書の1章の系図からスタートしているわけです。イエス・キリストの系図、つまりイエス・キリストがその旧約聖書の中に約束されたメシアである、油注がれたものである、王であり祭司であり預言者である、そのような救い主だということをまず紹介し、そしてそれが確かだということを証明するのがこのマタイの福音書であるわけです。たびたびこの福音書の中に旧約聖書の預言が引用されて、そしてそれがイエス・キリストによって成就したというフレーズが出てきます。これはおいおい皆さんに見ていただくので、その都度確認していただきます。ちょうどこれは旧約聖書と新約聖書をつなぎ合わせるもの、その旧約と新約の間には400年間というギャップがあるんですけれども、そのギャップを埋めるのがこのマタイの福音書であります。旧約と新約の橋渡しのような存在、つなぐ存在、それがマタイの福音書であります。で、その特徴も先週少し、皆さんにはお伝えできたんですけれども、今日もそのあたりも少し補足して、本文に入りたいと思うんですが、特色として、ここに、一章の一節に出てくる、ダビデの子という言葉ですね、これがビブロス、ゲネセウス、イエスス、クリストス、ヒュー、ダビードという語順で、ダビデの子というのが、イエス・キリストの後に出てくるわけです。で、このダビデの子というその称号がそのままメシアの称号であるということも、先週お伝えしました。で、この称号については聖書箇所も、その都度その際に先週挙げましたので、皆さんも確認できたかと思います。ダビデの子というメシアの称号を最も多く使っているのがこのマタイの福音書であります。他の福音書にもダビデの子というメシアの称号を使われているんですが、マタイの日ではありません。マタイに最も多く出てくるわけです。で、ダビデの子というのがどうしてメシアの称号となるかといいますと、ダビデの子、これは子孫を指しますね。それが約束のメシアであるという予言があるからです。で、イエスがまさにそのダビデの子孫であるということがこの系図の中に、証明されているわけです。で、その後に原文ですと、アブラハムの子と、続くわけです。日本語は反対から訳しているので、語順が、ひっくり返っていますけれども、分かりやすく皆さんには日本語の語順で説明できたらと思うんですが、でもこの語順も大事だということを先週指摘しました。それは一章の17節の箇所からお伝えしました。それでアブラハムからダビデまでが全部で14代、ダビデからバビロン捕囚までが14代、バビロン捕囚からキリストまでが14代となる。およそ2000年間の歴史を綴っているんですが、それを14代で3区分しております。で、これは実際のところは正確な精密な系図ではありません。名前が省かれたりしているわけです。意図的に省いて、意図的に14代にまとめているということも先週お伝えしました。で、それはとてもですね、驚くべきもので、この中に、いろんな数字の意味があるということを言いました。 ダビデという名前がヘブル語ですと、アルファベットで3文字になるというふうにお伝えして、でヘブル語には数字がなくて、アルファベットに数値が当てられている、あるいは数かという数の値が当てられていて、でアレフというのが最初のアルファベット、英語の A とかギリシャ語のアルファに当たります。でそれは数値でいうと1となりますね。でベット、これが英語の B ですね、ギリシャ語で言えばベータ、これが数字の2というふうにして、一個一個に数値が与えられているわけです。でダビデという名前、ヘブル語で3文字で、ダレット、レイシ、ダレットという3文字で、それぞれの数値を合計すると14という数字になるということを先週皆さんに説明しました。これはダビデの子孫の系図で、ダビデは皆さんも知っての通り、イスラエルの最も有名な、そして最も偉大な王様であります。その王家の血筋からメシア、救い主が現れる、それこそがイエスであると。でそのことをデザインして、14代14代14代と、これはダビデの、名前を、合計した数字が14なので、まあ、そのように強調して、もうダビデダビデダビデというような、そんな強調で、私たちに、伝えようとしているわけです。まあ、私たちにといっても、私たちは言語がわからないので、なかなかその意図とか、その深み、重要性というのがピンとこないかもしれませんけれども、まあ、そのようなデザインがなされて施されているということを、先週お伝えしました。でそれ以上に、14も7の倍数でありますけれども、7という数字、この中に、7という数字そのものは出てきません。14という数字は出てきましたけれども、ただ、7という数字や7の倍数、7で割り切れる数字のものがですね、たくさん配置されている、そのような、7で、表現する、いろいろな、趣向がですね、凝らされていて、そういった構造が特殊であるということ、そのようなデザインがですね、とても人間には施すことのできないような、ものをですね、皆さんに先週紹介しました。非常にマニアックな、学びになったと思うんですけれども、でもこれはもうすでに19世紀から研究されてきたことで、もう今21世紀においてはさらに、コンピューターも導入されて、そのような研究も進んでいるところです。聖書を読むと、これがまさに人の書いたものではない、人が書くことのできないものであると、まさに神の言葉のゆえんだというようなものがたくさん発見されるわけです。でこれから先もそのような、驚くべき、デザイン、数学的な精密なデザインというものもこの、福音書の中でも皆さんにご紹介できたらと思います。で、そのようなダビデという、名前3文字、ダーレット、さっき何て言いましたか、ダーレットレシって言ったかな、ダーレットじゃなくダーレットの後に、バーブですね、ダーレットバーブダーレットですね、もし違ってたらちょっとこ、訂正してください。ダーレットが4という数値で、で、バーブが6ですね。そしてダーレット、もう1個がまた4なので、4たす6たす4で、重生句なんだっけ、先週14、はい、これが、まあ、14だということですね。14だということで覚えててください。また一緒のこと言ってると、皆さんまた一緒のこと言ってるというふうに、皆さんもういいですか。まあ、そういうダジャレも時々ありますけれども、この系図というのがそのような特別なものだということをですね、覚えて、退屈なものだというふうに捉えて、読み飛ばししないでいただきたいということを、先週皆さんにお伝えしようと、したわけです。まあ、私も最初読んだときは、なんだこれと思いました。カタカナの名前の羅列で、何の意味があるのか、 何の助けもならないと、そうやって無味乾燥なものとして読み飛ばして、しまおうとしたり、あるいはもうここにつまずいて、これ以上先も読んでも、何の意味もないと、諦めてしまうようなこともありましたけれども、まあ、皆さんにもそういう経験あろうかと思います。よく言われてきたのが電車の時刻表、株の相場欄、電話帳、競馬の予想表、そして経図、これは読んでも面白くないものだと、言われてきたんですけれども、でも、まあ、ついつい、自分とは関係ないと思ってしまうとですね、それらは確かに無味乾燥で、興味がないですから面白くないとして片付けてしまうかもしれません。名前の羅列なんて、自分には何にも関係ないと、電車の時刻表も電車に乗らない人にとったら何の興味もない、でも電車に乗る人や電車が好きな人にとっては電車の時刻表というのはたまらなく面白いものだ言われております。私には分かりませんけれども、で、株の相場欄、私には何の関係もありません。でも、実際に株を扱っている人にしてみたら、もう朝から晩までずっと見ていたいもの、目が離せないもの、もう、離れられないものですね。まあ、電話帳が好きだという人もいます。その人にとって面白いもの、競馬の予想表も、その人にとって興味のあるもの、まあ、全て、健全なものばかりではありませんけれども、でも関わりのある人にとってみたらそれは決して退屈なものではないということは皆さんもわかると思います。で、私たちとイエス・キリストの関係がわかりますと、この系図もですね、無味乾燥なもので片付けるということにはなりません。読み飛ばすということもなりません。まさにこれはもう興味津々、もうこの系図なしではいられなくなるほど、皆さんはこの系図にはまってしまうはずであります。で、そのようなことをですね、思いながら、学びを進めていきたいと思っております。第二テモテの3章の16節というところにこう書いてあります。 2 Timothy chapter 3 verse 16、私の方でお見せしますから聞いてください。聖書はすべて神の霊感によるもので、神様のインスピレーションによるもの、文字通りの意味は神の息吹によるもの、息が吹き込まれたもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益ですと書いてあります。で、この中に系図も当然含まれているわけです。系図も聖書の一部ですから、これも神の霊感によって書かれているわけです。神の霊感によって書かれたものですから、それにはもう価値があるわけです。私たちはカタカナの名前の羅列だということで価値がないと思って軽視してしまうかもしれませんが、むしろ神の霊感によるものだと再認識して重視すべきであります。で、その系図の中にも神の霊感によって書かれていますから、教えと戒めと強制と義の訓練が含まれているわけです。カタカナの名前の羅列からこれらのものを私たちは有益なものとして得ることができるわけです。そのように系図を読まなくてはなりません。何が教えられているのか、どんな戒めがあるのか、そして強制というのは間違った状態を正してもらうということですね。で、義の訓練というのは正しい状態をそのままキープするわけです。正しくあり続けるためにこれらの系図が私たちに与えられているんだということ、そのことを自覚しながら読むときに特別なものとなっていくはずであります。で、このマタイの福音書はマタイという人が書き記したということはもう周知のことであります。伝統的にも、昔からずっと、この福音書の著者はマタイであると。で、マタイという人のことについてはマタイの9章に出てきますので、その際にもまた紹介させていただきたいと思います。本名はレビだということは先週お伝えしました。で、このレビという人はイエス・キリストに出会って変えられて、 そしてマタイという新しい名前、ニックネームをいただくわけです。意味は神の賜物という意味であります。でマタイはその名の通り神の賜物を用いて、この福音書を記していくわけです。で彼の職業は酒税人でありました。税を徴収するものです。でこれについても先週どのようなものかということをお伝えしました。ローマ帝国の手先として、同胞からはむしろ忌み嫌われて、ローマの犬とか裏切り者、売国奴というような扱いをされて、社会からは疎外されていたわけです。同胞から平気で金を巻き上げる、払わない者にはローマ兵を使って力ずくでも暴力を振るってでも同胞から法外な税を巻き上げる、そんな悪辣なガリガリ亡者が酒税人であるというふうに紹介しました。でもそんな救いがたい者が社会からレッテルを貼られて、もう救いから除外されている、こんな人は絶対に救われないと思われていた人がイエス・キリストに出会って救われてしまうわけです。驚くべきことですね。イエス・キリストによってどんな人でも救われるという大きな証明、恵みの事例と言っていいと思います。それもまさに神の賜物であった。救いは文字通り神様からのギフトです。私たちが努力して勝ち取るものではありません。あくまでこれは賜物です。ギフトですね。与えられたものを私たちがありがたく頂戴する。こんな私でもいただいていいんですか。マタイはそういう心境だったと思います。でそれを彼は恵みとして受け取ったわけです。受け取ることが信仰です。難しいことではありません。私には救いが必要です。イエス・キリストにそのように願い求めるならば、祈り求めるならば、誰にでも無条件で与えられるものです。ただ信じるだけでいいんです。小さな子供がプレゼントを受け取る、誰でもできますね。それが私たちのために提供されている、救いであり、それが福音と呼ばれるものです。福音というのは英語ではゴスペルと言います。文字通りは良い知らせという意味です。マタイのような酒税人でも救われる、私たちのような罪人でも救われる、それが良い知らせです。で、酒税人は、ユダヤ人で、ありまして、母国語がヘブル語もしくはヘブライ語と呼ばれるものです。旧約聖書は、ヘブル語ヘブライ語で書かれております。で、新約時代はローマ帝国の支配下にありましたので、イスラエルは母国を失っていました。いわゆる属国の扱いですね。だから重税を強いられていたわけです。で、その重税にプラスアルファ、自由に、加算して酒税人は同胞から税を徴収できたわけです。で、そういう酒税人は他にも、商業用語である、アラム語も使ってました。アラム語というのも、ユダヤ人は話せるわけですね。歴史において、旧約の聖書の時代の話ですけれども、彼らは国を失って他国の支配を長らく受けてきたわけです。で、その支配下にあって、アラム語という言葉を話すようになりました。ヘブル語に似た親戚の言葉です。で、ヘブル語とそして商業用語のアラム語も使えて、でさらにローマ帝国の時代の共通語はギリシャ語でした。それが話し言葉です。で、ローマ帝国の公用語はラテン語でした。それらの言語をすべて操ることができるのが酒税人という人です。ですから優秀なわけですね。ガリガリ亡者という、ただ、私腹を肥やすだけじゃなくて、非常に、有能な人であって、当然数字にも強いわけです。で、職業上を記録することにも長けていたわけです。そのようなかつての才能、また経験経歴、こういったものもイエス・キリストによって救われてから、それまでは私腹を肥やすために自分の栄光のために私利欲のため のために使っていたものをですね、救われてからはそれをイエス・キリストのために使うようになったわけです。それが神の賜物というものでもあります。で、当然そのような記録が得意ということもあって、マタイはまず、この系図を編集することから、始めたわけです。旧約聖書の中に、たくさんの系図があるわけです。で、それらを引っ張ってきて、で、その中から、ダビデの血筋というものをピックアップして、そしてそれがイエス・キリストにつながるという、その壮大な2000年間の系図をですね、きれいにまとめて、ダビデの子供であるということ、それを強調するようにして、デザインして、編み出したわけです。で、もちろんそれは、彼一人の知恵によって、成し得たものじゃありません。彼のそういった、経歴とか、才能とか、資格、職歴が可能にしたと、いうことだけではありません。神の霊感によって書かれていますね。それが先週お話したことです。これはマタイがとても書けるものではないということ、その数学的なデザインについてお話ししましたので、まあ、これを今繰り返すことはいたしません。また先週聞いてない方はぜひ聞いていただきたいと思います。で、もちろん、彼はユダヤ人にもありましたから、旧約聖書にも精通していたわけです。旧約聖書の予言というものを、たくさん引用して、他の福音書にはないほど、多く引用しています。まあ、全部で68回数えられます。直接的な引用だけでも68回、間接的な引用あるいは引用という形であれば、ほのめかしているというような形であればですね、129回挙げられます。先ほどもお伝えした通り、マタイの福音書は旧約聖書と新約聖書のギャップを埋める橋渡しのようなつなぎ役を果たしております。で、旧約聖書の予言を引用しては、それがイエス・キリストにおいて成就しました。イエスこそ約束のメシアである、王であるということを、実証していくわけです。まあ、これもおいおい見ていくわけですけれども、今いくつかですね、典型的なものとして、聖書箇所だけお伝えしてきますので、またあらかじめ、箇所を、読んでおいていただきたいと思います。1章の22節と23節、 Chapter 1 Vs. 22 and 23、1章22、23、そして2章の5節、6節、15節、17節、18節、23節、Chapter 2, Verse 5, Verse 6, Verse 15, Verse 17, Verse 18, Verse 23. もう一度言いますね。2章の5、6、15、17、18、23。そして次に4章の14節から16節。Chapter 4, Verses 14 through 16. 4章14から16。そして8章の17節。Chapter 8, Verse 17. そして12章の17から22。Chapter 12, verses 17 through 21, 12章の17から21で、13章の35節、 Chapter 13, verse 35, 13章の35節で、21章の4節と5節、 Chapter 21, verses 4 and 5, 21章の4節5節で、27章の9、10、 Chapter 27, verses 9 and 10, 27章の9、10。これら典型的なものとして取り上げましたので、これもまた開いて確認してみてください。もちろんこれ以上あるわけです。旧約聖書の中にはこの約束のメシアが到来するということについて350ぐらいの予言があります。で、マタイの中にはそのうちの68あるわけです。厳密に言いますとね。ですから、それらが全部イエス・キリストにおいて成就した。実際に新約聖書を読むと、その350ほどのすべての旧約聖書の予言が一人の人物において、つまりナザレのイエスにおいて成就して、イエスこそキリストである、イエスこそ油注がれたものであるということが証明されているのであります。 ですから聖書は信頼すべきものである。予言されていたことがイエスがこの世に来る数百年も前に予言されていたものが、すべて正確に実現した、成就した、的中したということで、聖書は信頼できるものである。この予言が外れたならば、聖書に書かれていることは、信用ならないと。私たちは、ただの教養とか、物語とか、道徳の教科書とか、宗教書とか、古文書というようなものとしては読むことがあったとしてもですね、これを真理の書として、これを私たちの人生の土台として生きる指針として読むというところまではいかないわけです。でも今のようなですね、予言がことごとく成就したということを確認するならば、これは確かであると。ここに真理があるので、私たちはこの真理によって判断をしたり、真理によってぶれない生き方をすることができます。で、いろんな嘘偽りからも解放されて自由になります。イエス・キリストが、あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。この言葉は国会の図書館にも掲げられている言葉なので、多くの人は知ってますね。真理を知らないから私たちはいろんなフェイク情報に、フェイクニュースにも、いろんなものに私たちは踊らされたり振り回されたり、かき回されたり、して、安定しないわけです。すぐに不安になったり、すぐにパニックを起こしたり、また騙されたりということがあるわけですけれども、この聖書はぶれません。数百年も数千年も書き換えられることなく、世界中の人たちに受け入れられている。今でも世界のベストセラー、永遠のロングセラーとなっているわけです。マタイはそのことも私たちにまた確証させるものであります。で、他にもこのマタイが特徴的なものだということを先週触れましたけれども、ユダヤ人のために書かれた福音書であるというふうに言いました。マタイ自身がユダヤ人ですから、当然といえば当然なんですけれども、福音書というのはマタイ以外にも3つあります。全部で4つあるわけです。どうして同じ福音書と呼ばれるものがそんなにたくさんあるのか、1個で十分じゃないかと私たちは思うわけです。実際に読んでみますと、似たようなことが書いてある。内容として、重複しているというようなことも、確認できるわけです。ところが、これは神の霊感によって書かれたものですから、無意味なものはないわけです。で、少しだけそのことも先週触れましたけれども、マタイはユダヤ人のために書かれた福音書で、次に続くマルコの福音書はローマ人のために書かれた福音書である。そしてルカの福音書はギリシャ人に対して書かれた福音書であり、最後のヨハネの福音書は教会に対して書かれた福音書。つまり元ユダヤ人、元ギリシャ人、元ローマ人、元ギリシャ人、イエス・キリストによって救われ変えられた人たち、つまりそれが教会ですね。教会に対して語られたユニークな福音書、それぞれ特色があるわけです。で、もちろんテーマは一緒です。イエス・キリストというテーマは共通しているんですけれども、強調点が異なります。マタイは王としてのイエス・キリスト、マルコはしもべとしてのイエス・キリスト、ルカは人の子としてのイエス・キリスト、で、ヨハネは神の子としてのイエス・キリストをそれぞれ強調して取り上げています。で、これも先週伝えました。王様としてまず系図が一番重要であると。ダビデの血筋でなければ王としては認められないわけです。またメシアとして認められないわけです。ですから系図はまず関東に持ってこないと話にならないわけです。 イエスがダビデの血筋かどうかが重要であって、もしそうでなければいくらイエスが王と名乗ったところで、主張したところで、誰も聞く耳を持たないわけです。で、しもべというのは系図を持ちません。奴隷は系図がないわけです。イエス・キリストは使える王でもありますね。で、人の子というのは、イエスは神であるのに人の姿をとってこの世に来られました。それがクリスマスですね。で、もともとイエスは神の子です。子なる神とも呼ばれますね。ですから、まあ、そのような強調点がそれぞれ、福音書にあるわけです。で、王としてのイエスについて強調する、マタイの福音書には、王に関連する、いろいろな言葉とか、教えというものが多く見られるわけです。まず、王としての権威というのがマタイの福音書の25章の31節から46節にあります。マスイチャプター25 verses 31 through 46、そしてもう一箇所は有名な大宣教命令の箇所、マタイの28章の18節から20節のところ、マスイチャプター28 verses 18 through 20、これもおいおい見ていくんですが、最後のところだけお読みします。マタイの福音書の28章の18から20 イエスに近づいてきて彼らにこう言われた。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においてもすべての権威が与えられています。ですからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父子聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。イエスはすべての権威が与えられた王です。王の王、主の主と呼ばれています。で、その方が世の終わりまでいつも私たちと一緒にいてくださる。で、そのことが一章にも書かれていたわけです。一章と28章、最初の章と最後の章、実は同じことを繰り返しています。一章の終わりのところにも、23節のところにインマニュエルという名前がイエスの呼び名として一つ挙げられています。で、それを訳すと神が私たちと共におられる。世の終わりまでイエスは私たちと共にいてくださるインマニュエルと呼ばれる神であります。で、その方は王としてすべての権威を持っています。私たちはこの王に従って歩むことができます。この方が私たちの人生に君臨してくださるわけです。支配してくださるわけです。コントロールしてくださるわけです。私たちは自分で自分をコントロールすることもできません。私たちには何の権威も力もありません。しかしこのイエスには全ての権威があるということ、マタイの福音書を見ていくとそのことも判明します。それは人の権威をはるかに超えたものです。死にも打ち勝つ権威を持っています。驚くべき奇跡も成す権威でもありますね。まあ、そういったものも皆さんには確認していただけます。で、さらには御国という言葉が福音書、このマタイの福音書の中に多用されています。日本語でいう御国というのは、新改訳の2017を皆さんお使いなので、そこの中で御国という言葉をピックアップしていけば、たくさん出てくるのはすぐに、調べられると思います。検索すれば出てきますね。日本語ですと46御国という言葉がマタイの福音書の中に出てきます。で、その言葉はギリシャ語ではバシレイヤといって、文字通り支配という意味の言葉です。で、英語の聖書ですとこの御国という言葉は、またギリシャ語のバシレイヤの訳語はキングダムになります。で、キングダムといったら王の支配と王国という意味ですね。で、実はその言葉は原文ですと56回この福音書の中に使われています。日本語の新改訳2017では46回ですが、原文ではプラス10実は使われていて56回で、これが御国の福音と呼ばれるゆえんであります。マタイの福音書は御国の福音、 王国の福音と言っていいと思います。で、今日午後家にいましたら、ピンポンと鳴ったんですね。出てみたら、ニコニコしたおばさんが一人いまして、ちょっと後ろの方に隠れて誰かいたんですけれども、何か言う前に私の方からエホバの証人ですかと先にお伺いしまして、ちょっと今日は時間がないので、私も聖書を教えているものですからぜひと言って、お誘いしたんですけれども、そのままニコニコしながら帰られてしまったんですが、そのエホバの証人は、教会というところは持っておりません。彼らはそれに相当する王国会館と呼ばれるところ、それは英語ではキングダムホールというんですね。王国会館、それが彼らの言うところの集会所です。まあ、私たちの集まる教会のようなところ、でそれはこの王国から来ているわけです。神様が王国を打ち立てる、もちろんそれは私たちからするとイエス・キリストが打ち立てる王国、これについて述べているのがマタイの福音書なわけです。エホバの証人には残念ながらイエスは神ではない、イエスは天使であって、もっと言うと大天使ミカエルが人の姿をとってこの世に来られた、イエスは神ではないというのが彼らの主張で、私たちからするとエホバの証人はですから聖書から外れた教えをしている異端という扱いになるわけです。キリスト教の一派ではありません。キリスト教の異端という扱いですね。なぜならばイエスを神として認めていないからです。まあ、そのような、彼らではあるんですけれども、聖書の用語を、乱用するので、多くの人はキリスト教の一派と思って、混同しがちなわけです。まあ、そのことを、まあ、今言いたいわけじゃなくて、王国ということについてですね、このマタイの福音書が多用しているということで、中でも天の御国という言葉はマタイのオリジナルです。マタイ独自のもの、固有のものですね。天の御国、これは口語訳聖書とか昔の文語訳聖書では天国と訳されていました。日本語で天国という言葉は聖書から来ているんです。ですから天国というのは聖書用語なんです。口語訳聖書、文語訳聖書で天国という言葉を使っていたので、日本人の間にも天国という概念が入ったわけです。死んだら天国に行く、仏教徒でも言いますね。仏式のお葬式に行っても亡くなった方が天国に行く、まあ、そう思いたいのは心情わかりますけれども、イエス・キリストを信じていなければ天国には行かないわけです。イエス・キリストは私たちを天国に、入れるために、天国で、永遠に共に暮らすためにですね、この世に来てくださって、そしてその道を開いてくださったわけです。イエス・キリストだけが天国へつながる唯一の道であると、エホバの証人はそうは教えないわけです。ですから異端というわけですね。または異教と言ってもいいぐらいです。で、イエスが王でありますから、その権威があるわけです。で、天の御国という言葉、天国と訳されていた言葉ですけれども、5章の3節、10節、19、20といったところに出てきます。チャプター5、verse 3 and 10、19 and 20、またこれもおいおい見ていきます。マタイの独自の用語、固有の用語で、他にも出てきますから、全部で、これは写本によってなんですが、32回から33回、出てきます。で、その天の御国というのはキリストが支配する国を意味しています。神の国という表現は他の福音書にたくさん出てきます。それと同義語であります。同じ意味で使われています。神の国も天の御国も、皆同じです。意味としては、天国を指します。神の支配、キリストの支配を表します。で、それは、イエス・キリストを信じた瞬間から始まるものです。死んだら天国に行くと私たちも思いますし、一般的にもそういう認識がありますけれども、イエス・キリストを信じたその瞬間から、イエスが私の王となり、あなたの王となって、その支配はもう私の内側から始まっていく。その神の国、天の御国はもう私の内側から始まっていく。それがクリスチャンです。クリスチャンというのはキリストによって支配されるものですね。ちなみにイスラエルという言葉も皆さん知ってますね。イスラエル人というのは神の民と呼ばれています。で、イスラエルの意味は神に支配されるものという意味です。それが神の民です。 で、新しい神の民、新しい創造による神の民はキリストに支配される民、それがクリスチャンです。で、私たちの心の内に、その王座にイエス・キリストが着座されて、そして私たちの人生を導いてくださる、そして、支えてくださる、守ってくださる、日々養ってくださる、そのようなお方として、一生共にいてくださる、こんなありがたいことはないですね。もう一人で悩む必要はないわけです。王様が私たちと共にいてくださいます。すべての権威を持っています。だから何も恐れません。悩んだとき、すぐにこの方にすがれます、頼れます。そして私たちは救っていただける、助けていただける、最終的には、最大の敵である死にも打ち勝つことができるという、心強いものであります。まあ、そのような支配がイエス・キリストを信じたその途端から、瞬間から始まっていくというもの、それもこの福音のメッセージであります。ケースが、まず、関東に出てきますけれども、そこからもう福音が始まっているわけです。まずイエスが王であるということが先に語られていくわけですね。で、もう一つイエス・キリストの系図というものがルカの福音書の3章にも記録されています。ルカは人の子であるイエス・キリストが強調されていますね。で、これも比較すると非常に面白い学びになるんですけれども、まあ、そこには、マリアからアダムまで遡るイエスの母方の系図として記録されています。イエスがまさにアダム、人というのがアダムの意味ですね、人の子であることを証明するというのがルカのテーマであります。で、一方マタイの方は母方ではなくて父方の、ヨセフの系図と言いましても、実際にイエスは、ヨセフとマリアの間の子供ではありません。諸女マリアが身ごもって生まれて、イエスの父はヨセフではなくて父なる神ですね。イエスは子なる神です。ヨセフはですから養父という立場ですね。義理の父という立場です。でも法的にはイエスはヨセフの子供ということになっていますね。ルカの福音書の、まあ、3章の16節のところにもそう書いてます。お読みしますから聞いてください。Luke chapter 3, verse 16. そこでヨハネは、ごめんなさい。3章の23節、ルカの3の23ですね。イエスは働きを始められたとき、およそ30歳でヨセフの子と考えられていた。ヨセフはエリの子で、と続きますね。ヨセフの子と、まあ、考えられていたと。これは一般的にはそう考えられていたということで、原文ではギリシャ語ではここは、法的に認められていたという、それが直訳であります。まあ、それも後で、マタイの1章の16節のところでも、解説したいと思いますね。マタイの1の16ではヤコブがマリアの夫ヨセフを産んだ、キリストと呼ばれるイエスはこのマリアからお生まれになったと、まあ、そういうところで、それぞれマタイの系図とルカの系図、同じイエス・キリストの系図なんですけれども、厳密にはマタイの方が父方ヨセフの、まあ、厳密には養父ヨセフの系図でもあり、ルカの方は母方のマリアの系図であると、いうことで、全く同じ系図ではないということ、共通する名前もあるんですけれども、全く同じではないということで、誤解のないようにしていただきたいと思います。で、これも参考までになんですが、ルカの福音書の3章の一番終わりのところ、これは遡っているケースで、38節ですね。ルカの3の38の一番最後、エノシ、セツ、アダム、そして神に至るとあります。神は最初の人アダムを作られた、ご自分と同じ形に似せて作られた、でそれがアダムと、 で、その子供がセツ、エノシュ、ケナン、マハラルエル、エレデ、エノシュ、メトシェラ、レメク、ノア、セムというふうに、まあ、ずっと、遡っていくわけですね。で、この系図は創世記の5章から取られているものです。で、その創世記の5章も皆さんももうおなじみになっていると思います。それ自体がもう福音であると、アダムからノアまでの10代の系図が創世記の5章に記録されています。それが最初の系図ですね。で、いろんな系図があるので比較すると面白いです。で、アダムというのは人という意味であります。で、セツというのが定められた、エノシは死ぬべき、ケナンは悲しみ、マハラルエルは祝福された神とか褒めたたえた神という意味ですね。で、ルカの 3-30 ではヤレデとなっていますが、創世記の方は5章はエレデとなっていますね。同じ名前です。意味は降りてくる。で、エノクが教える。で、メトシェラが彼の死はもたらす。まあ、実際にメトシェラが死んだその年に何がもたらされたかというと、あのノアの大洪水がもたらされたわけです。名前が予言となってそのまま成就しました。で、レメクは絶望する。確かに大洪水の後は絶望します。そして最後のノア、10代目ですね。ノアは慰めとか、休息という意味の名前です。で、これがもうそのまま福音になっているというのは、ヘブル語を知っている人ならばですね、この系図を読むだけでメッセージが浮かび上がってくるわけです。アダムからノアまで10代の名前をずっと意味でたどっていきますと、人は定められた、死ぬべき悲しみに、褒めたたえられる神、もしくは祝福された神は降りてくる、教える、彼の死はもたらす、絶望する者に慰めと休息をと、彼の死というのはもちろん救い主の死、キリストの死であります。それが絶望する者に慰めと休息をもたらすというのが、メッセージであります。神が褒めたたえられる神が降りてくる、それが人となる神、神が人となるという、クリスマスのメッセージでもあります。十字架の死、と復活についてもですね、この創世記の5章の系図で私たちは学ぶことができます。もうすでに福音というものが最初の系図の中にも、認められるわけです。で、そのような特別な霊感によって、書かれた、系図の一つとして、今マタイの福音書の一章を、学ぼうとしております。で、他にもですね、特徴としましてマタイは特に、イエスの教えにフォーカスを置いています。イエスの教えを最も多く、記録しているのがマタイの福音書です。ですから教師としての姿もここに見ていただきたいと思います。で、マルコの福音書は宣教とか宣教師とか、まあ、伝道者のイメージ持ってほしいと思いますね。で、ルカの福音書は歴史家としての姿で、ヨハネの福音書は神学者としての姿、それぞれ福音書には特徴があるわけです。マタイは教師、教えというのが最も多く記されています。実際に、五大説教と、あるいは五つの講話と呼ばれるものが収録されています。まず第一に、それが有名な三条の水訓と呼ばれるもの、三条の説教と言いますね。五章から七章に、これはクリスチャンじゃない方も聞いたことがあるものです。最も有名な説教ですね。三条の説教が一番目で、二番目が、十二弟子に対しての説教ですね。これは十章に記録されています。これは宣教旅行に向かう弟子たちに教えているもので、派遣説教などとも呼ばれます。派遣するので派遣説教ですね。 で3番目が天の御国の例え、13章にまとめられています。例えによる説教というものですね、13章で。4番目が天の御国に御国の一員となることについての説教。天の御国の一員というのはそこでは18章に書かれているんですが、教会について書いています。教会について。で5番目が世の終わりについて、終末と言いますね、世の終わりについての説教。これは23章も含めてですね、24、25と23章はイスラエルの霊的指導者を叱責する、非難する内容となっていますが、24章、25章が世の終わりについて予言している箇所です。で今イエスが世の終わりだと言っている時代が私たちの時代に到来しています。とても興味深い教えですね。これはオリーブ山で語られたので、オリーブ山の説教、オリーブ山の講話というふうにも呼ばれます。でこの五大説教というのは、モーセが記した5つの書、モーセ五書にも呼応しているというふうによく言われます。モーセ五書というのは創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記の五書ですね。でそれをユダヤ人はトーラーというふうにヘブル語で言います、表現します。トーラーというのは律法というふうに訳されますね。これが聖書の土台です。で、その5つのものがですね、マタイの福音書の中に、五大説教として、収録されている、5つにも、アウトラインが区分できてですね、そのようなモーセ五章も意識してマタイの福音書が編纂されているというデザインですね。これが認められるということを一つ覚えておいてください。で4つの福音書の中で教会という言葉を唯一使っているのもこのマタイの福音書です。教会と聞くとなんか新しい概念のように思われるかもしれませんが、でもその教会という言葉っていうのは、ギリシャ語ではエクレシアと言いますけれども、それはヘブル語のカハールという集会を意味する言葉の訳語なんです。で旧約聖書を見るとイスラエルの民は、神の民は常に集会を持っていたわけです。それは主の集会と呼んでいたものですね。信仰者の共同体のことを主の集会、それをギリシャ語に訳すとエクレシアで、それを私たちは教会と訳しています。ですから教会って聞くとなんか新しい時代の新しい概念というふうに思うかもしれませんが、それは旧約聖書の中にすでに存在していた概念です。旧約時代も新約時代も神の民の共同体、それはヘブル語ではカハール、集会ですね。ギリシャ語ではエクレシア、エクレシアというのは厳密には召された者たち、呼び出された者たちの群れです。この罪の世界からイエス・キリストという王様によって召された者たちが集まっているところ、それが教会です。教える会と書いてますけれども、実際には集まるところであるので集会とも言っていいと思いますし、またはメス会と、紹介というふうな訳語も実際に存在します。教会というのは中国の訳でありますから、そのまま日本語で踏襲しているんですけれども、実際には集会でも紹介でもいいわけです。これは旧約聖書からの用語ですから、ユダヤ色が出ているわけです。実際に使徒の働きの7章の38節に目を留めていただきますと、Acts chapter 7, verse 38、 7章の38節、246ページ、新約聖書の246ページですね。またモーセはシナイ山で彼に語った御使いや私たちの先祖たちと共に荒野の集会にいて、私たちに与えるための生きた御言葉を授かりました。この中にアラノの集会という言葉が出ています。この集会という言葉の言語はギリシャ語でエクレシアです。ですからこれはアラノの教会と訳しても差し支えないわけです。ですから集会も教会も全く同じですね。で、神の民であるならば必ず集会に属する。集会に属していない者は神の民ではない。 また別の言い方をすれば、神の民は全員もれなく教会に属しているものである。教会に属していないならば、もうそのものは神の民ではないということです。クリスチャンを名乗りながら、私は教会には属しません、教会には行きません、教会はいりません、その人はもはや神の民ではないわけです。そのことを私たちは聖書から教えられているわけです。イエス・キリストを信じて救われて神の民とされているならば、キリストによって支配されているものならば、必ずキリストの教会に、あるいは集会に属しているものであると言えるわけです。マタイはそういう用語を使って特別な教えをしております。これもおいおい見ていくわけですが、マタイの福音書はですからイエスの教えを最も多く記していますから、ここに基礎があるわけです。私たちはもっとたくさんのことを知る必要が、教えられる必要がありますね。学ぶ必要があります。教師としての特色を持つマタイの福音書、それはイエスの説教、語ったことを強調しています。マルコの福音書は宣教とか伝道者という特徴を持っていると言いましたが、たくさん奇跡について言及しています。それはイエスがしたことです、行ったこと強調しています。ルカの福音書は歴史家としての特徴を持っていますが、そこにはたくさんの、ルカ独特の例え話が、収録されていて、そこには感じたことというのが強調されています。で、ヨハネの福音書は神学者としての特色を持っていますが、そこには深遠な教理について、イエスがイエスとしてこの世に来る前からおられたということ、マタイは語ったこと、マルコはしたこと、ルカは感じたこと、そしてヨハネはイエスがおられたこと、それぞれ特色があるわけです。イエスの立体像が4つの福音書によって浮かび上がってくるわけですね。マタイはイエスの正面図、マルコはイエスの側面図、またマルコはルカの、マルコはイエスの側面図で、ルカはイエスの平面図、そしてヨハネはイエスの内面図、これをそれぞれ表しているものであります。ですから一つだけでは不十分なわけです。マタイだけで十分じゃないですかという考えも、ありそうですけれども、マタイはイエスの正面図です。マルコだけでもダメですね。マルコはイエスの側面図に過ぎないからです。ルカだけでもダメですね。ルカはイエスの平面図に過ぎないからです。で、ヨハネに関しては特別なものですね。イエスの内面図、これは教会でないとわからない領域と言っていいと思います。内面図ですからね、実際に深く入り込むものであります。そういう特色を持っているので、4福音書も比較して読むのも非常に興味深いかと思います。で、1章1節の方にもう一度目を戻していただきたいと思います。アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図、日本語の語順でアブラハムの子から始まって、そこにイエスがアブラハムの子孫であるということ、これはイスラエル民族とかユダヤ民族と呼ばれる血筋である。創世記の12章の3節にアブラハムに対する約束の言葉、これをアブラハム契約といって、とても有名な箇所ですね。聖書の中で最も有名な箇所と言っていいと思います。ちょっと開いてみましょうかね。創世記12章の3節、Genesis chapter 12 verse 3、まだアブラハムと呼ばれる前のアブラムという名で呼ばれていた時のことです。 私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。地のすべての部族はあなたによって祝福される、というアブラハム契約と呼ばれる、最も有名な聖書の言葉の一つであります。で、これが新約聖書の中にもたびたび引用されているんですね。だから有名な箇所なんですね。例えばガラテヤ人への手紙の3章8節、ガラティアのチャプター3 verse 8、ガラティアの3の8、こちらも比較して読んでみたいと思います。377ページです。ガラティアのチャプター3 verse 8、ガラティアの3の8、377ページ。聖書は神が異邦人を信仰によって義とお認めになることを前から知っておられたので、アブラハムに対してすべての異邦人があなたによって祝福されると前もって、何と書いてますか、福音を告げました。仮括弧の中は創世記の12章の3節の言葉です。で、他にもこれはリピートされてまして、創世記の18章の18節とか22章の18節にも繰り返し繰り返し、リピートされてるんですね。繰り返し繰り返しリピート、同じこと言ってますね。繰り返されてるわけです。まあ、そのぐらいリピートされてるわけです。で、新約の中にもこれがたくさん引用されてますね。これを福音と呼んでるわけです。良い知らせ。福音っていうのは福音書だけのことを言ってるんじゃないんです。その本質的な意味は良い知らせ、グッドニュース、ゴスペルという意味ですけれども、旧約聖書の中にも福音がある。先ほど伝えた通り、創世記5章のアブラハムからノアまでの、アダムからノアまでの10代の系図もまた福音であるというふうに伝えましたが、アブラハム契約もまた福音であると、アブラハムの子孫を通して世界が祝福されるというメッセージです。で、今ガラテヤの3の8を読みましたが、その先をちょっと読み進めていきますと、3章の16節のところ見てください。ガラテヤのチャプター3 verse 16、約束はアブラハムとその子孫に告げられました。神は子孫たちにと言って多数を指すことなく、一人を指してあなたの子孫にと言っておられます。それはキリストのことです。子孫たちにじゃなくて、一人の子孫に、これは創世記の先ほど読んだ12章の続きを見ていただくと、創世記12章の、7節というところにですね、ジェネシスチャプター12 verse 7、主はアブラムに現れて言われた、私はあなたの子孫にこの地を与える。この子孫に与えるって言ってるのは、複数形ではなくて、単数形の一人の子孫にと言っているところが注目すべき点だと言っておりますね。ユダヤ人にという、見方が普通なんですけれども、でもこれは単数なので、一人のユダヤ人、一人のイスラエル人、でそれがキリストであると教えられています。で、使徒の働きの3章の25、26も参照してみます。アクチャプター3 verse 25 and 26、使徒の働きの3章25、26、238ページですね。238ページ。開けましたかね。そこに、あなた方は預言者たちの子であり契約の子です。この契約は、神がアブラハムにあなたの子孫によって地のすべての民族は祝福を受けるようになると言って、あなた方の父祖たちと結ばれたものです。神はまずそのしもべを立ててあなた方に使わされました。その方があなた方一人一人を悪から立ち返らせて祝福に預からせてくださるのです。ここにも一人のしもべが出てきました。これがイエス・キリストを指しているわけです。あなた方一人一人を悪から立ち返らせて祝福に預からせてくださる、それが私たちのメシア、キリスト、救い主、イエス・キリストであります。 で、そのことがもう、創世記の段階から予言されていたわけです。創世記の段階というのはアブラハムの時代ですね。マタイの福音書の系図で出てきている、このアブラハムからもうすでに福音は始まっているわけです。イエス・キリストを指し示すこの系図はまさに福音であるわけです。で、またテキストに戻っていただきまして、マタイの一章の一節で、ダビデの子と日本語の語順でいきますと、次にダビデの子が出てきます。これがメシアの称号であるということはもうすでにお伝えした通りです。マタイの福音書の中に最も多く使われているユダヤ人ならおなじみのメシアの称号、それは王家の血筋も表しています。王位継承者というものでありますね。第2サムエルの7章の12、13のところにダビデの子が世界を救う約束のメシアとなるということが書いてあります。2サムエルチャプター7 verses 12 and 13、第2サムエルの7章の12節、第2サムエル これは今から3000年前のことですね。アブラハムの時代は今から4000年前の話でしたけれども、その時代からすると1000年後のことです。第2サムエルの7章、ページで言いますと、551ページです。551ページ2サムエルチャプター7 verses 12 and 13、あなたの日数が満ち、あなたが先祖と共に眠りにつくとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私は彼の王国の王座を常しえまでも固く建てる。常しえまでも永遠にということですね。これは人間ではありえないことですね。で、これもメシア予言と呼ばれるものです。ダビデの子孫から、神の王国が永遠に打ち立てられていくという神の支配が、ダビデの子孫の一人の人から、始まるということ、ここに予言されています。で、それが果たしてナザレのイエスであったというのが福音書でありますね。エレミアの23章の5節6節も参照いたします。ジェレマイチャプター23 verses 5 and 6、 エレミア書の23章これはイスラエルの歴史においてはバビロン捕囚という時代です。B.C. 586年にイスラエル、特にもう当時のイスラエルは北と南に分断されていて、北王国イスラエルと南王国ユダという2つの国にもうすでに分裂していたわけですが、北王国イスラエルはすでにアッシリアというオリエントの覇者にですね、すでに滅ぼされていて、残っていたのが南王国ユダでしたが、そのアッシリアの後に起こったバビロン帝国によって、バビロニアによってこのユダも滅ぼされてしまい、そして国民は捕囚となるわけです。奴隷としてバビロンに強制移住させられるわけです。で、それをバビロン捕囚というんですね。 BC586 年のことでした。そういう時代背景ですね。その時にメシアの予言が与えられるわけです。23章の5節6節。つまりイスラエルにおいては国も失ってもう絶望的な状態、その時でも神の約束の言葉は変わらないんだと。アブラハムに与えられた約束の言葉、BC2000 年に、約2000年頃に与えられたもの、そして BC1000 年頃に与えられたダビデに対する約束の言葉、そして BC586 年頃に与えられた、600年頃に与えられたこのエレミアの言葉、全部同じなんです。変わらないということです。 時代が変わっても、状況が変わっても、絶望的な状態になっても、神の言葉は、約束は変わらないというものですね。お読みします。1332ページ。エレミアの23章の5、6。見よ、その時代が来る、主の言葉。その時私はダビデに一つの正しい若枝を起こす。彼は王となって治め、栄えて、この地に公正と義を行う。彼の時代にユダは救われ、イスラエルは安らかに住む。主は私たちの義、それが彼の呼ばれる名である。これがメシア予言です。イエス・キリストにおいて成就したものです。ダビデに一つの正しい若枝。これもメシアのタイトル、称号ですね。主は私たちの義というのも、イエス・キリストの名前の称号の一つであります。こういったメシア予言というのがたくさん旧約聖書の中に出てくるわけです。最も有名なものの一つに、イザヤの9章、ヘンデルのメサイアでもこの箇所が歌われるので、クリスチャンがない方も知っています。イザヤの9章、クリスマスのおなじみの箇所でもあります。6節7節を見てください。アイザヤチャプター9、バース6 and 7、1181ページです。これはクリスチャンじゃない方も聞いたことのあるものです。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今より常しえまで、万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。この以前はエレミアよりもちょっと前の時代になりますけれども、そういう預言者たちが口を揃えて、メシアの到来を預言しているわけです。もう一人の偉大な預言者、エゼキエルも同じことを預言しています。イザヤ、エレミア、そしてエゼキエルと、旧約を代表する預言者たち、口を揃えてメシアの到来を告げています。エゼキエルの34章、エゼキエルチャプター34、23、24、こちらも参考にお読みします。1477ページです。エゼキエル34章23、24。私は彼らを牧する一人の牧者、私のしもべダビデを起こす。彼は彼らを養い、その牧者となる。主である私が彼らの神となり、私のしもべダビデが彼らのただ中で君主となる。私は主である、私が語る。もちろんこのエゼキエルの時代にダビデはいません。もうとうの昔に死んで天国に行ってるわけです。厳密にはアブラムの懐というところに行ってるわけです。このダビデと言ってるのはダビデの子と呼ばれる約束のメシアのことを言っています。これがもちろんイエス・キリストの予言であることは言うまでもありません。ダビデの世継ぎが王国を確立させ王座を常しえまでも固く立てるという約束がここでも確認されています。イエスの打ち立てる王国、御国、天の御国、神の国、それがマタイの福音書の大きなテーマとなっていますね。御国の福音書というマタイの福音書のテーマであります。ですからユダヤ人はですね、旧約聖書を読んでこの約束のメシアというのはまず世界に祝福をもたらすところのアブラハムの子孫でなければならないということ、で同時にダビデの子としてですね、王位継承者でなければならないということ、王家の血筋でなければいけないということを知っていたわけです。でそのような宣言をできるユダヤ人はたった一人しかいない。たくさんいるように思われるかもしれませんが、たった一人しかおりません。実際に、マタイの一章の系図というのは、現存する、最も古い、系図の一つであります。ローマ帝国によって実はユダヤ人たちが持っている系図というものはすべて消失してしまいました。 ローマ帝国に反乱を起こして AD70 年にローマ帝国の将軍のティートスによってエルサレムは火で焼かれて、そしてエルサレム神殿は完全に破壊されました。その神殿の中にユダヤ人のすべての系図が収められていたわけです。役所でいうところの住民票とか戸籍謄本というものがですね、すべてこのエルサレム神殿に置かれていたわけです。それが火で焼かれてしまったので、もう誰も系図を持ってきて自分がイスラエルのどの部族かということをですね、立証できなくなってしまったわけです。ですから今日イエス・キリスト以外に私はアブラハムの子孫でもあり、同時にダビデの血筋でもあるということを宣言できる人っていうのは誰もいないわけです。そういう系図はないからですね。でもこのマタイの福音書は系図として、もちろん原本ではありませんがコピーですけれども残っているわけです。で、最も古い写本っていうのが発見されていまして、これはマタイの福音書の26章の23節と31節の断片というものです。今発見されている中では最も古いものですね。それは AD66 年以前に書かれた写本であるということが、いろんな方法によって立証されています。つまり AD70 年よりも前に書かれた写本の断片であるということが分かっています。で、実際に AD70 年以降、文字の書き方とかが著しく変わるので、写本というのはその時代によって一目瞭然という違いが出るわけですけれども、この AD66 年以前に書かれたという断片、それがすでにあるということはですね、それよりも前にコピーされているわけですから、写本というのはたくさんコピーされて普及していくわけですね。実際に AD50 年頃に原本は書かれていたとされておりますので、イエスがこの世を去ってからおよそ20年後にマタイの福音書が書かれたと言われています。で、その時代にはイエスを実際に目で見た人たち、目の前でイエスが十字架で死んで葬られて、そして3日目によみがえったことを目撃した人たちが大勢いる時代にこのマタイの福音書は書かれました。マタイ以外にもパウロの書いた手紙のほとんどは同じ時代に書かれています。ですから生き証人たちが実際にいるものですから嘘を書けないわけです。話を膨らませるとか、美談をでっち上げるとかですね、そういう、事実無根のことは一切書けないわけです。で、そういったものを、コピーして、写本として、世界中の人たちが読むように、なっていくんですが、その写本の断片が、66年以前のものが発見されているので、これは信憑性の高いものとして、マタイの福音書の一章というのは非常に信頼できる系図であると、これがあるのでイエスだけが約束のメシアであるということを証明できる、宣言できると、世界唯一の現存するものだと、これは価値のあるものだということが言えるわけです。もう一つの観点で言いますと、AD70 年にローマの将軍によって自分たちの首都エルサレムが完全に焼き打ちされて廃墟となって、国の中心でありシンボルであったエルサレム神殿も焼失してしまったわけです。もう最大の悲劇を彼らは経験したわけです。でもその悲劇を通して残ったものはこのイエス・キリストの系図であって、イエスがキリストであることを証明するものとして、その悲劇が用いられていくという、これも神様の不思議な摂理であります。私にとっては全てを失うような経験、痛ましい悲劇、もう絶望としか言えないような状況、その中にあってもイエスがキリストであるということがはっきりと残されていく、明かしされていくという、そういう事例ですね。それがこの系図の意義でもあります。私はそのようにこの系図を受け取ることができます。この系図があるということはまさにそういうメッセージを私たちに伝えているんだということです。あなたにとっていろんな 悲劇があると思います。絶望的な状況もあると思います。でもそこには希望があるということ。その中にあってもイエスがキリストであるということが立証されていくんです。で、そのことを私も体験的に知っています。クリスチャンであれば、およその方がそういうことを経験していると思います。で、もう一つ言えることは、世の終わりになると、キリストを名乗る者たちが横行するんだと、これはマタイの福音書の24章でイエス・キリストが世の終わりの印として、前兆として挙げています。でも実際に本物のメシア、聖書に約束されている救い主は、このマタイの一章に、あるアブラハムの子孫であり、ダビデの子孫でなければならないということ、これが絶対要件なわけです。これをクリアしていなければ、誰一人としてメシアを名乗ることはできないということです。しかし、旧統一教会の創立者である文鮮明は、私こそ再臨のメシアである。イエスが失敗した、成し得なかった、中途半端な救いの仕事を自分が引き継いで、そして自分が完成したんだと。自分こそが真のメシアである。と文鮮明という人は名乗りましたが、彼は普通に死んでしまいました。それだけの人ですね。で、麻原彰晃もオウム真理教の創始者も、自らをメシアと名乗りました。大川隆法も、幸福科学の大川隆法も、自分がメシアであるということを名乗りました。又吉イエスという人知ってる人も多いと思うんですけれども、一応政治家でも政治運動家と名乗ってますけれども、彼も自分を又吉イエスと名乗ってるぐらいですから、メシアとして名乗ってます。でも彼らはアブラハムの子孫でもなければダビデの子孫でもありません。今韓国にはメシアを名乗る人が 4,50 人いるそうですけれども、世界各地いろんな人たちがメシアを名乗りますが、全部偽物だということですから、もう迷わされることはないということですね。そういうこともあって、聖書を読んでれば、旧統一教会の教えに引っかかるなんてことも当然ないわけです。その他のカルトとか、異端に、騙されるということもないわけです。で、また啓示の話をしていきたいと思うんですが、2節のところに、アブラハムがイサクを産み、イサクがヤコブを産み、ヤコブがユダとその兄弟たちを産み、で3節にユダがタマルによってペレツとゼラフを産み、ペレツがヘツロンを産み、ヘツロンがアラムを産みと、こういうカタカナの名前が、羅列がどんどん続いていくわけですけれども、今読んだ3節のところに、ユダヤ人だったらば絶句してしまうような名前が出てました。その名前というのはタマルという名前です。タマルというのは女性の名前です。実際にユダヤ人の系図には女性の名前は出てこないんです。男尊女卑の社会でもあるというのは一つなんですが、慣習として女性の名前を出さないというのがユダヤ人の系図であるわけです。でもし、妻の系図を作るんであれば、ユダヤの慣習では夫の名前で作るわけです。ですから、ルカの福音書の、3章の、イエス・キリストの系図は母方の系図ですけれども、ヨセフという名前を使っているわけです。でも実際にはマリアの系図なんですけれども、そういう慣習があるわけです。ですから女性の名前が系図の中に出てくるというのはもうありえないこと、これはタブーなわけです。タマルという女性だけではなくてですね、その後5節見ていただくと、サルマがラハブによってボアズを見、ラハブというのも女性の名前です。でその続きに、ボアズがルツによってオベデを産み、このルツも女性の名前です。でさらに6節を見ていただきますと、エッサイがダビデ王を産んだ、ダビデがウリアの妻によってソロモンを産み、名前ではないんですがウリアの妻という女性が出てきています。この人はもう有名な人ですね、バテシェバという女性です。 もう4人も女性の名前が系図の中に出てくるわけです。全部ユダヤ人の感覚からしたらこれはタブーです。ありえないこと、あってはならないことです。異常なことですね。で、まあ16節を見ていただくと、まあ、これは系図というところに分類されるかどうかは分け方によるんですけれども、16節の割にこのマリアから、イエスはこのマリアからお生まれになったと、マリアという名前も一応入っているわけです。ですから4人ないし5人の女性の名前が女性がまあ登場する、これはユダヤ人にとっては衝撃的な事実です。もうここで、彼らはもうびっくり仰天、どうしたことかとたまげてしまうわけです。イエスの時代のユダヤ人の男性が毎日捧げていた祈りというのがあります。それを紹介します。神様、私が異邦人でもなく犬でもなく女にも生まれなかったことを感謝します。まあ、それぐらいユダヤの社会では女性が蔑まれていたんです。異邦人というのは異教徒で、アブラハムの子孫でない人たち、非ユダヤ人ということで、彼らは救われない人たちという扱いです。異邦人というのがなぜいるかというと、地獄の火を絶やさないための焚き木として神が作られたという認識を持っていたわけです。天国に行くのはアブラハムの子孫だけ、これがユダヤ教徒の考え方です。イエスの教えではありません。ユダヤ教の教えですね。ユダヤ教というのは聖書の教えではありません。まあ、そういう祈りが一般的だったということです。異邦人でもなく犬でもなく、犬というのも蔑まれていた、野犬のようなものですね。ですから女も、同じように蔑まれていたわけです。圧倒的に男性優位の社会ゆえに女性の名前が系図に載るなんてことはもうありえないことだったわけです。でもここにありえないことをマタイは神の霊感によって記したわけです。マタイもユダヤ人男性ですから、当然一般社会の認識を当然踏まえていたわけです。これをここに女性の名前を書けばどういう反応があるのか、どのような感情がそこから湧くのか、当然想定できたわけです。でもこれを神様が書きなさいと、そのように彼は促されたはずでありますね。ここに福音が散りばめられているということを言いました。この系図を通して、神の霊感がここにあるということを私たちは信じていますので、教えと戒めと、そして強制と義の訓練のために有益なことが書いてある。この系図を通してもそのことがわかるわけです。神様がマタイを通して言わんとしていることは、イエス・キリストが築こうとしている王国はユダヤ人が期待しているような王国とは全く異なるということ、そういうメッセージがここに打ち立てられているわけです。まあ、実際にキリスト教というのが女性を解放してきたことは歴史が証明しているところです。この国にもプロテスタントが入ってきて、明治維新以降ですね、ずっとキリスト教が邪教として完全に鎖国状態の時代はですね、迫害の対象でしかなかったわけですけれども、でも開国してからキリスト教が入ってきて、そしてこの国において男尊女卑の社会が劇的に変えられたわけです。女性の地位はまさにユダヤ人たちが2000年前に、まあ、今で言えば弥生時代と一緒ですね、弥生時代に扱っていたような時代がまだ明治の頃は日本でもあったわけですね。でもイエスの教えが入ってきて女性の地位が向上して女性が解放されていったわけです。人間として扱われていなかった、女性の人権が全くなかった時代において、クリスチャンたちが命を懸けて女性たちを解放した、そういう歴史があるわけです。で、それは日本だけじゃなくて世界においてキリスト教が述べ伝えられるところ、女性の地位が向上して解放されていった、まあ、そういうことが今でも起こっているわけです。後にパウロという人はキリストにあって 男も女もありませんと、そうやって女性を差別からあるいは偏見から解放するということを説いております。ですからこの福音というものが拒絶されるところではどこでも女性の扱いは非常に低いですね。社会的に阻害されて蔑視されている。それは後進国だけじゃなくて先進国でも同じです。日本において福音が未だに浸透していない。キリスト教人口は人口の 1% 以下とか、プロテスタントにおいて言えば 0.2% とか言われるわけです。福音がなぜ止め伝えられていながらもですね、浸透していかないのか、未だにこの国においても女性が蔑視されているわけです。差別されて偏見を受けているわけです。女性の地位が低いのは先進国では日本ぐらいですね。まあ、古代ギリシャにおいては男は3人の女性を持つべきだと教えられてました。1人は子作りのための法的妻、もう1人は話し相手として、もちろんこれは妻と話さなくていいようにもう1人加えるわけです。で最後は性欲を満たす愛人、そういう3人の女性が男には必要なんだと、古代ギリシャの話ですが、これは現代日本でもそのまま続いているというようなものかもしれません。まだまだ私たちは古代を生きているようなところですね。でも福音が受け入れられていくならば、女性の立場は必ず向上して変えられていくわけです。皆さんの家庭はどうでしょうか。そのことをチャレンジしたいと思います。私たちは、まあ、全ての日本人がそうだと言ってるわけじゃありません。でもあなたの家庭はどうですか。妻は、母はどのような扱いを受けているでしょうか。あなたの家庭に必要なのは福音であります。カウンセリングじゃありません。必要なのはイエス・キリストの福音です。必要なのは心理学じゃありません。必要なのはイエス・キリストの福音です。それが今、あなたの家庭に必要とされているものだということを覚えてほしいと思います。まあ、ユダヤ人たちは、この系図に非常にこだわっていたわけですけれども、それは男尊女卑ということもあったわけですけれども、日本にも特に武家社会においてはお家断絶というものが一番恐ろしいことで、それは絶対にあってはならないこと。ですからたくさん女性をですね、子孫を残すために目掛けとして置いてですね、血筋を絶やさないように、で時には自らの命を落としてでも お家断絶を免れるみたいなこともですね、してきたわけですけれども、そこの点についてはユダヤ人ともなんとなく共感するような感覚というのはあるかもしれません。でも私たちにあって、ユダヤ人にあって私たちにないものがあるということを一つ加えておきたいと思います。ただ単に家系図を重んじるとか血筋を重んじるだけじゃなくて、ユダヤ人にはもっと特別な思いがあるんです。それは創世記の3章15節の現福音というものがあるからです。福音のオリジナルというものですね、プロトタイプ。ジェネシスチャプター3 verse 15、 創世記の3の15、最初の福音ですね。私は敵意をお前と女の間に、お前の子孫と女の子孫の間に置く。彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つ。ここにメシアの予言がされております。語り手は神ですね。神が蛇の姿をとって最初の人アダムとエバを誘惑した悪魔に対して呪いの言葉を宣告しています。お前と女の間、エバの間に、お前の子孫と女のエバの子孫の間に、敵意を置くと書いてますね。そして、彼は、女の子孫は お前の頭、悪魔の頭を打つと、あるいは悪魔の子孫の頭を打つ、でお前は彼の女の子孫のかかとを打つと、頭を打たれたらもう終わりです。致命傷ですね。かかとは人間の体の中で最も硬いところですから致命傷にはなりません。そうやって悪魔はメシアによって滅ぼされるというのが現福音というものなんですね。女の子孫というのはもちろんこれは単数形です。これも皆さんもよく知っている箇所なので詳しく説明はしませんけれども、女の子孫の子孫はもともとは種という言葉から来ています。子種と言ったりしますね。で、その種は厳密には精子のことを指しています。種馬といったら、皆さんも分かる通りですね、子孫を残すために使う、精子を提供する馬となるわけですが、女の子孫、女の種、女の精子、それがここでの意味なんですが、ちょっと矛盾するわけですね。理解に苦しむわけです。どのような解釈になるのかと。で、不可解なんですけれども、でもマタイの福音書を見ますと、1章から2章にかけて処女マリアが身ごもると、それがまさに女の子孫、女の種、女の精子なわけです。これは処女降誕を表すわけです。で、そのものがメシアとして蛇の頭、サタンの頭を打つと、完全に踏み砕いて滅ぼすということを予言しているわけです。で、悪魔もこの女の子孫のかかとを打つわけです。でもこれは致命傷にならないと言いました。イエスは確かに10時間かかって死なれます。しかし3日目によみがえるんです。ですからこのかかと打ちもかかとを噛むということもですね、致命傷にはならずに、実際にイエスはよみがえって、悪魔の頭を踏み砕いて勝利されるという、それが福音書の中に描かれています。創世記の3章15節はイエス・キリストにおいて成就するわけです。ですから女の子孫、エバの子孫というのはいつもメシアを生み出すものだという認識をユダヤ人は持っているわけです。だから家系図にとても重きを置いたわけです。もしかしたら自分の子孫からメシアが生まれるかもしれない、ずっとそうやって家系を大事にしてきたわけです。待望してきたわけです。第一テモテの2章の15節にこういう言葉があります。 1 Timothy chapter 2 verse 15、第一テモテ、新約聖書の、第一テモテの2章の15節、420ページです。少し前から読んでみますね。13節から、verse 13、アダムが初めに作られ、それからエバが作られたからです。そしてアダムは騙されませんでしたが、女は騙されて過ちを犯したのです。女は慎みを持って信仰と愛と清さにとどまるなら、子を産むことによって救われます。これも難解な箇所の一つですけれども、これを今詳しく説明するのは時間がないのでしませんが、ここに出てくる 女が子を産むことによって救われる、これはまさに女の子孫のことを待望し、女の子孫のことを想起させるものです。女の子孫からメシアが生まれて、メシアが救うわけです。ですから別に子供を産まないと救われないという意味でもありませんし、子供を産めばいろんな問題から解放されるとか、そういう意味じゃありません。ユダヤ人の間ではこの現福音というものが根底にあるわけです。ですから常に、メシアが生まれることによって全てが解決する、メシアが誕生することが、救いであるということを、彼らは待望してきたわけです。ですからクリスマスがお祝い事になるわけです。メシアが生まれること、そしてメシアが生まれるだけじゃなくて、メシアは必ず最大の敵である悪魔に勝利すること、死に打ち勝つこと、これが救いであり希望なわけです。ですから系図というのをずっとユダヤ人たちは重んじてきたわけです。メシアが生まれるところの系図という認識をずっと持っていたわけです。これが、日本人の家計のこだわりとはまた別次元のこだわりと言っていいと思います。で、その中に、テキストに戻っていただいて、女性の名前が出ているというのが、 当時のユダヤ人の男性からすると、まあ、考えられないことという、タブーと見なされる、という話をしましたので、まあ、そこをもう少し、深く、お話ししたいと思うんですが、時間がだいぶ過ぎてしまいましたので、今日はここで、打ち切りといたします。タマルという女性が3節に出てきますので、このタマルという女性がどんな女性なのか、ただの女性ではありません。とんでもない女性です。こんな女性がイエス・キリストの系図に乗っていいんでしょうか。救い主の血筋に加わっていいんでしょうか。信じられないと思うような女性ですね。でもそれが神の恵みなわけです。女性というだけでありえないんですけれども、しかもその女性の中でもとんでもない女性ですね。皆さんはよく知っていると思うんですが、知らない方のためにまた次回、この女性について、言及したいと思います。彼女がこの系図に名を連ねるのはですね、どういう意図であったのか。神様はこれを霊感によって書いて、このタマルという女性を加えるということをもうあらかじめ計画されていたわけです。彼女はとんでもないことをするわけです。やってはいけないことをするわけです。しかしそのような大きな過ちから、驚くべきことに救い主が生まれてくる。私たちもタマルのことを指さすことはできません。なんていう女性だと、とんでもないことをした、取り返しのつかないようなことをしたと、指を指して不埒な女性、不道徳な女性、イエスの系図に名を載せるには全くふさわしくない女性と、軽蔑するかもしれませんが、でもよくよく考えてみてください。私たちはこのタマルと何ら変わらないものだということで、そんな私たちもイエス・キリストを生み出す、あるいはイエス・キリストにつながるものとして、加えられている、神の民に加えられているということ、これは同様に驚くべきことなんだということを、皆さんにぜひ知っていただきたいので、これを知ることによって系図の重みだけじゃなくてありがたみも分かってくると思います。もっと個人的なものとしてぐっと自分に近いものになってきますね。そのことを次回詳しくお伝えできればと願っていますので、またお戻りいただいて、タマルから始まるわけです。他にも女性が、全部で5人いるので、一人一人全く特色の違う、パーソナリティです。まあ、それぞれ、旧約聖書に出てくる、マリアを除いては旧約聖書に出てくる、女性たちなので、ある程度その中にですね、人物像を知ることができますから、また旧約に馴染みがないと、このマタイの一章の系図を、のありがたみとか、重みというのを理解することはできないので、旧約聖書の箇所もあちこち開きながら、分かち合っていきたいと思っております。そういう旧約と新約をつなぐ福音書がマタイの福音書なので、今は新約聖書だけを学んでいるのではなくて、旧約も含めて聖書66巻を学んでいるんだということも覚えていただきたいと思います。少なくともアブラハムから始まってイエスまでの2000年間の歴史ですから、これはまさに旧約聖書の歴史すべてをこの中に散りばめているという系図になっています。これは驚くべき系図ですから、もう旧約の要約と言ってもいいぐらいです。これはもちろん時間がかかる学びになるんですが、でもこれをやってると、まあ、1年以上かかってしまうので、もっと早いペースで、どんどん先まで、28章までありますから、皆さんが生きてる間に終わらせようと思ってますので、どんどん進めていきますから安心してください。ただカバーできないところは皆さんが自分で読んで、自分で確認して、そして深めていただきたいので、私は皆さんにヒントとか、きっかけをお伝えしたいと思っています。こういう 読み方をすればいいんだ、こういう見方があるのかと、このような深い意味がここに隠されているんだと、そういう気づきとか読み方を提示したり提供しますので、それをもって、皆さんは皆さんで、ぜひ、この箇所だけでなく、あちこち読み比べていただいて、理解を深めていただきたいと思います。ではまた次回、続きを見てまいります。